今日はウェルカム礼拝と称しまして礼拝を捧げています。特にまだ洗礼を受けていない方をお迎えし、共に神様に礼拝を捧げようという趣旨の礼拝であります。私はこのウェルカム礼拝という名前をつけた張本人ですけれども、我ながら親しみやすい素晴らしいネーミングだと思います一方で、実はおかしな名前だとも思っております。それは幾人かの方に言われましたけれども、英語と日本語の怪しげなちゃんぽんではなくて、これはいっそ全部横文字にしてウェルカムサービスにした方がいいんじゃないかとか、あるいは日本なんだから正々堂々と日本語で歓迎礼拝でもいいんじゃないかとか、まあそういう楽しい試行錯誤の話もあるのですけれども、私がウェルカム礼拝という名前に感じているおかしさというものはもっと根本的なところにあります。私たちのこの教会において、初めて教会に来るという方が歓迎されない礼拝などというものは、そもそも1年のうちに一度たりともないのです。教会の礼拝とはいつでもウェルカム礼拝なのです。礼拝の始まりに召使という言葉を私が告げました。この召使とは、お手元の修法の中の礼拝順序というところを見ていただけば分かりますけれども、召使っていうのは読んで字のごとく招きの言葉のことです。誰が誰を招いているのか、神様が私たちを招き歓迎している言葉、それが召使です。召使が語られるとき、神様が私たちを招いておられるのです。そのような神様の招きの言葉が、神を拝む私たちの礼拝の始めに告げられるのです。この集まりが一体どういう集まりであるのか、このことを教会の言葉で言い表すならば、神様からの招待を受けて今日ここに集められた群れ、それが私たちであるということになります。だからたとえウェルカムと名付けられない礼拝においても、礼拝が捧げられるところではいつでもまず神様が私たちを招いてくださっています。だからウェルカム礼拝っていう名前はやっぱり少しおかしいと思います。神様のウェルカムがない礼拝はないからです。けれども、その神様の招きの思い、歓迎の思いに私たちが気づくためにも、たまにはウェルカム礼拝という名前で礼拝を捧げるのも悪くはないかなというふうに思います。それゆえ改めて神様からの歓迎の言葉を伝えます。よくこの礼拝にいらっしゃいました。ここにいるのは今日神様に名を呼ばれたお一人お一人です。さて今日の説教に、私は天職としての人生というタイトルをつけました。でこのタイトルは実はキリスト教とは全く無関係に思われるかもしれない、最近出版されたある書物から着想を得たものです。最近といってももう半年経ってしまいましたけれども、現代日本を代表する作家の一人、村上春樹が書いた職業としての小説家という題名のエッセイが実は元ネタであります。このエッセイは初版の10万部のうち、その 90% である9万部を紀伊国屋書店が仕入れて店頭で販売したと、それによってネット書店に対抗したということでも話題になった本です。実は私これまだ読み終えていないんですけれども、それが発売された時からタイトルに引き付けられるものがありました。 職業としての小説家。その中身は村上春樹が自分がどうやって小説を書いてきたかということを語るエッセイであります。でこのタイトルはですね、人気作家が自分の文章の書き方を自伝的に語るものにしては、これはちょっと何の面白みもないパッとしないタイトルかなとも思います。職業としての小説家。でこの題名は小説を書くことは職業だと、仕事として小説を書いていますよと言っているようにも聞こえてきて、一読者としては村上の小説っていうのは生活の糧を得るために書いている仕事なのかなと、なんだか興ざめな気持ちにさえなってしまいそうなものだとも言えますけれども、実は職業としての小説家というこのタイトルはある別の書物を思い起こさせる、そういう題名でもあるのです。岩波文庫の学術文庫シリーズっていうのがありますけれども、そこの中にマックス・ウェーバーというドイツの社会学者の書いた職業としての学問、職業としての政治という書物があります。で村上春樹がある対談で語っていたんですけれども、彼のこのエッセイの題名っていうのはやっぱりこのウェーバーの書物を意識してつけた題名であるようです。なんでしかし村上はこの一見面白みもないようなタイトルをもじって自分のエッセイにつけたのか、これには少し訳があるようです。このウェーバーという人のことをちょっと興味を持って調べていけばすぐに分かってくることがあります。ウェーバーは職業という言葉にどうやら二重の意味を込めているようなのです。職業としての学問、職業としての政治というタイトルの中のこの職業っていう言葉は、確かにまあ職業というふうに訳せますけれども、実は言語では2つの意味を持つ言葉であります。でウェーバーという人はその二重の意味を意識して使っている、そこが肝心だということが分かります。ベルーフという言葉が使われています。ドイツ語の辞書を引いてみれば確かにその一番最初に職業という訳が出てきますけれども、その2番目の意味として証明と出てきます。命を召すと書いて証明です。そしてこの証明という意味の方が古い意味だと言います。証明というのはこれは非常に宗教的な言葉であります。神に呼ばれるという意味の言葉です。でこれは面白いことですけれども、ドイツ語だけじゃなくて英語でも職業という意味と証明という意味の2つの意味を合わせ持つコーリングという言葉があります。だから職業といっても英語のコーリングであるとかドイツ語のベルーフという言葉は食いぶちを稼ぐために自分で選択した仕事ということだけではそのニュアンスを説明しきれないのです。ベルーフとかコーリングという言葉によって表される仕事は、この仕事は神に呼ばれて与えられた任務だという意味を含みます。だからこのことをよく理解したクリスチャンでもある一人の学者は、ウェーバーが使うベルーフという言葉を天職と訳してみせました。だからウェーバーが天職としての職業としての学問、職業としての政治っていう時、より我々に分かりやすいニュアンスが伝わってくる翻訳にするならば、天職としての学問、天職としての政治となると言ってもよいのです。単なる職業ではなくて神が呼び出し与えてくださった仕事であるというニュアンスが入っているのです。天からの職、天職であります。 で、村上春樹はこのことを意識して自分のエッセイのタイトルをつけたのです。職業としての小説家。それはつまり小説を書くという自分の仕事は自己実現のために自分で選んだ職業ではなくて、この世ならぬ力によって天に導かれて与えられた仕事なんだということを暗に含んでいるのです。だからそのエッセイの中で自分が小説家としてのスタートを切ることになった最初の小説を書くに至ったその動機となった不思議な出来事ということを書いています。村上春樹は20代の終わりの頃までジャズ喫茶のオーナーをしていたようでありますけれども、ある日ですね、20代の終わりの頃自分のひいきのチームのプロ野球観戦に行ったと。で、1回の裏ピッチャーが第1球を投げるとバッターはそれをレフトにきれいに打ち返し二塁打となったと。すると球場にパラパラと拍手が起こる、その瞬間のことだったというふうに言って、こういうふうに振り返ります。僕はその時に何の脈絡もなく何の根拠もなくふとこう思ったのです。そうだ、僕にも小説が書けるかもしれないと。その時の感覚を僕はまだはっきり覚えています。それは空から何かがひらひらゆっくり落ちてきて、それを両手でうまく受け止められたような気分でした。どうしてそれがたまたま僕の手のひらに落ちてきたのか、そのわけはよく分かりません。その時もよく分からなかったし、今でも分かりません。しかし理由はともあれ、とにかくそれが起こったのです。それは何と言えばいいのか。一つの啓示のような出来事でした。これが彼のエッセイのタイトルを職業としての小説家、つまり照明としての小説家、天職としての小説家としたゆえんであると私は思いました。才能であるとか運の巡り合わせであるとか自分の意欲であるとか、そういうことを超えたこの啓示と表現される出来事が自分に初めての小説を書かせたのだと語るのです。で、この村上の理解は照明という言葉の意図にとてもよく合っているのではないかと私は思いました。これは天が私に私を呼び出し与えた職業であるという意識です。ややこしい話は抜きにいたしますが、マックス・ウェーバーはベルーフという言葉が神様からの呼び出しという古い意味と同時に職業という新しい意味を獲得したのは宗教改革者マルチン・ルターという人によるものだといいます。我々の職業とか仕事というものは生きるために仕方なしにするものではない。あなたの仕事は神があなたを呼び出しあなたに与えた使命だ。あなたは自分の仕事に従事しているそのところで実は神に仕えているのだ。宗教改革者はそう語ったのであります。で、天職っていう言葉はもう日本語の日常語になっていると思います。で、私たちが日常語としてこの天職という言葉を使うときは、だいたい自分に合った職業であるとか適性に合致した仕事であるとか自分が好きでする仕事のことを、それを天職と考える向きがあると思います。けれども天職っていうのはもともとは教会に起源を持つ言葉であり、その仕事が自分に向いているかいないか、その仕事を自分が好きか嫌いか、そういう次元を超えてしまって神が私を呼び出し私に与えた使命であるということが問われているのです。マルチン・ルターという宗教改革者は修道士や司祭の仕事ばかりではなくて、すべての職業が このような神からの証明でありうると言いました。しかも神秘的な体験があるなしということも、これは全く何の関係もありません。今置かれているところに神の召しがあるのだと語ったのです。これは画期的な理解であったと思います。そして私たちは誰でも認めることができると思いますが、このような神からの呼び出し、召し出しとして自分の職業、仕事に従事する人は間違いなく生き生きとした仕事をするでしょうし、また大きな仕事をするだろうとも納得するのではないでしょうか。自分に向いているか否かという次元すら超えて、自分の仕事、職業は神から与えられた持ち場である使命だと信じることができるとき、それがどんなに人の目には目立たない仕事であっても、その人の人生を意味あるものへと変えてしまう大きな力になると私は思います。しかし、これはルターの発明ではありません。それは聖書における神の言葉の再発見でありました。しかも聖書における神から私たちに語られる呼びかけの言葉、証明の言葉というものは、そもそもルターの理解すら大幅に超えているものであります。実に今日共にお読みしました聖書の言葉、旧約のイザヤ書43章1節以下の神の言葉は、このルターの画期的な転職理解をも飛び越えていくものであると私は思います。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。神は私たちの作り主として私たちにこのように宣言されます。私はあなたの名を呼ぶとあります。ベルーフのことです。証明のことです。神の呼び出しのことです。神は私たちの名を呼ばれます。私たちを招かれます。何のためか。あなたは私のものと宣言するためであります。そしてこのことに注意深く耳を傾けるならば、聖書における証明とは、ルターが考えたような職業の範囲をはるかに超えていることがわかります。私たちに対する神の証明、神の呼び出しは、神の役に立つ仕事に従事するために私たちを呼び出すということを超えて、私たちが神のものとなるための呼び出しであります。神は私の名を呼ばれます。この私の存在を丸ごとご自分のものとするためです。そうであるならば、このような神の呼び出しを受けた私たちの存在そのものが、私たちの人生の全体がすでに私たちに与えられた証明であり、天職であるということができると思うのです。このことを知る人は、勉学や仕事につまずいても、一生の働きと思っていた仕事を引退しても、世話を焼くべきパートナーを失い、子供が家を巣立っていったとしても、そしてやがては自分自身、病や老いによって世話を受ける立場になったとしても、自分は何のために生きているのか、もはや生きる意味はないなどと意気消沈したり、寂しく思ったり、絶望したり必要は全くないのです。 なぜならば、私たちの存在が、私たちの人生の丸ごとが、あなたは私のものと、そう呼びかけてくださる神様の呼び出し、召し出しのうちにある天職であるからです。クリスチャンである、クリスチャンになるっていうことは、これは何にも難しいことではありません。このようにあなたは私のものだと、私たちの名を呼んでくださる神様のこの招きの言葉、歓迎の言葉に、その通りです。私はあなたのもの、あなたは私の主であり、私の父ですと、うなずかせていただくというだけのことであります。他の違いはどこにもありません。ただクリスチャンである者たちは、誰も彼も皆、老いも若きも皆、根本的に自分は神に愛されている神の宝物だと信じているのです。しかし、これは全く簡単なことでも、ことであると言える反面、しかしやっぱり難しいことではないかとも感じてしまうかもしれません。それは手続きの難しさではなくて、この神の言葉を両手放しで信じることの難しさであります。聖書のこの神の言葉は本当に私に語りかけられている言葉であるのか、この言葉は本当に私の生涯の隅から隅に至るまで真実となりうるのか、本当に神は私たちを宝のように尊いものだとお思いになり、私たちの主人となりきり、父となりきってくださるのか、私たちの人生をそのように丸ごと神のものとして意味づけてくださるのか、このような神が存在し、私たちに向かってこういうふうに語られていると信じることは、確かに難しいことであるかもしれません。それを疑わせるような出来事が我々の生涯には起こるからです。しかし実に、この神の言葉が初めて語られましたイザヤ書第43章の歴史的背景というものは、この神の言葉を疑わせるような苦難の時代でありました。神の言葉を疑わせる歴史的な苦難がそこにはありました。そしてその歴史的な苦難によって、神の民と呼ばれていた人たちが神を信じる心を全く失ってしまっていた、そういう罪の心に落ちた状態でありました。しかし神はそのことをよくご存知でした。神の恵みの言葉を信じきることができない人間の心を知っておられました。神の言葉を信じたくてもどうしても信じられない私たちの置かれた苦しみの現実を知っておられました。神ならぬ別の力の虜にされている私たちの現実です。それゆえに神は、私はあなたをあがなうとも同時に約束されているのです。私のものとなりきることを邪魔している力から、あなたたちをあがなう、どんな犠牲も厭わず代価を払ってあなたたちを買い取るのだと同時に約束されたのです。私はエジプトをあなたの身代金とし、クシュとセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。あなたが受けている苦難を代わりの人に引き受けさせよう。それは預言者イザヤが語ったように、 エジプトやクシとセバと呼ばれる私たちの隣人のことではありませんでした。神が私たちを虜にしている苦難苦しみを私たちに代わって引き受けさせたのはその一人子イエス・キリストであられました。神は確かに私たちを宝とし、私たちの人生を全く神の愛の眼差しのもとに置くためにご自身のその一人子イエス・キリストを十字架に引き渡されたというのです。それは私たちのすべての経験があなたは私のものと私たちに語りかける神などいないと主張するときも十字架につけられたキリストにおいてそれでも私はあなたたちと共にいるのだとその証拠となってくださったのです。あなたは私のもの、水の中を通るときも火の中を通るときも私はあなたと共にいる。十字架のキリストを見上げるとき、このことが本当のことだとわかるのです。水の中を通るときも火の中を通るときも十字架のイエス・キリストを見上げれば神は私たちと共にいる、このことは本当のことだと分かってくるのです。キリストは私たちのもとにやってこられた神の子、しかも死んで葬られ、黄泉にまで下られた神の子です。それゆえに私たちはあらゆる私たちの苦しみの経験が私たちに対する神の全肯定とその宝物を見る眼差しを信じることを難しくするときもキリストのゆえにどこにあってもこの私の人生の丸ごとがすでに全く神のものであるということを確信することが許されているのです。たとえ今火のような過酷な試練、大水のように押し寄せる絶え間ない試みの中にあっても、あるいはすでに燃え尽き押し流された荒れ地のようなところに立っていたとしても、神は確かに今日私たちをこのキリストの教会に招き、そして語りかけてくださっているのです。私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ、私はあなたと共にいる、私の目にあなたは値高く尊い。今や私たちの生涯全体がこの神の呼びかけの言葉のゆえに全く神のものとされているのです。